はい、どうも、こんばんは。セイロガイさんのコネラジー水曜日でございます。よろしくお願いしま
お願い
す。はい、水曜日はこの方、お送りします。どうぞ。はい、よろしくお願いします。今日は、収録でお送りしております。皆さんね。ちょっと、ミクさんが今日はお仕事で忙しいということで、収録になっ
ます。
ており
は
ます。
い。すいません。
お願いします。いえいえ。今日何のお仕事ですか？
今日はちょっと撮影のお仕事は今入ってて、この
そうです。
後またすぐ、行かなきゃいけないので。
なるほ
そうな
ど。
んです。すいません。
いやいや、バタバタされてますね、相変わらず。
すいません。
いえいえ、いいですよ。もう沖縄、夏来ました。沖縄、夏が来ました。
夏？
はい。もう完全に暑いです。完全に車、エアコン入れました。もう。
嘘でしょ？本当に？
はい。うっすら汗ばむどころの話ではなかったですね、今日は。しっかり汗かきました、僕は。汗かきの僕は。
嘘みたい。本当。
はい。そちらはどうですか？
雪山がね、今、私の身長より越してますね。
あら でも170センチ近く積もってるってこと？
全然なんかすごいですよ。私の目の前の雪山とかすごいことになってます、今。
ちょっと見せれます？
見せれますよ。行きますよ。
見たい見たい、はい。
こんなに。
うおー、すごい。北海道やなー。いいっ
すごく
す
ないですか？
ね。い
見え
やー、
ました
北と
か？
南からじゃあやっていきましょう。はい。ということで、しあべさんのコネラジー、この番組皆さんのね、スポンサーでお送りしております。応援したいぞっていう方ね、せやろがいサポーターズ動画の概要欄、もしくはネットで検索してチェックしてください。あとメンバーシップ登録していただいたら過去のアーカイブ全部見れるのと、あと、隔週でね、メンバーシップ登録限定の方に、トークも配信しておりますので、よかったらお願いいたします。いやーねー、僕、しょっちゅうですけど、またダイエット始めよう言って、
始めてましたもんね。
そうなんですよ。去年の10月ぐらいに体重がもう90キロぐらいになって、やばいぞっていうことで、で、年末前ぐらいまでに、78、9ぐらいまで落としたんですよ。
ねえ、すごくないです？一気に十何キロ落としたんだ。
で、今現在、正月太りとかなんとかで、85キロまでまた戻ってもうてるんです。もう乱高下がすごくて、本当に。
やっぱりこう食べ過ぎちゃったなみたいなのってあるんですか？
まあ、明らかそうですね。
そう
もう、
なんだ。
飯がうまい。
いやー、わかるな。
何食ってもうまい、も
わかるもんな、それな。
う。なんか、そういう時期ないっすか？もう、とにかく何か食ってんと気すまんみたいな。
これでも今の時期ってそうですよね。
そうなの？この時期的なもの？
時期的なものだと思いますよ。
1月ってこと？
冬はね、やっぱり太るっていうので、
ああ、なるほど。
絶対みん
じゃあ。
な増減は3キロ以上は、ね、夏と冬で変わるって言いますよね、3キロ以上。
そっか、じゃあ今も沖縄、夏が来たって言ったので、もう僕そろそろしぼみ出すかもしれないですね。
しぼみ出しますね。
ね。いや、もう本当にさ、もう、正月に福岡に行ったんですけど、まあ、福岡って飯うまいじゃないですか。
これはね、どうしようもない。やっぱりあれですか？ラーメン食べたんですか？
ラーメンも食べたし、うどんも食べたし、
水炊きも。
も食べたし、水炊きも食べたし、
食べた。
もう全部食べましたよ。福岡の美味しいと言われてるもの。もつ鍋も食うたし。
そっか。
そう
そうで
そう。
すね。それはね。そうですよね。北海道とか九州とか、やっぱり食べ物おいしいところ行って食べないわけがないですよね。
そうなんですよ。で、なんかやっぱ、体が、もう、ご飯食べる喜びを、完全にもう覚えてる状態なんですよ。ダイエットがさ、こう気流に乗ってきたら、軌道に乗ってきたら、なんか飯別に食わんでもええわみたいな感じになるじゃないですか。飯もちょっと
わか
でええ
り
わ
ま
み
す。それなんかありますよね。
ね、でうまくいかんときってもとにかくなんか食うてたいみたいな。
なんかある、なんなんだろうあれ。
俺もなんかもうさあ、とにかくなんか食べてたくて、もうようわからん駄菓子食うてたもんさっき。
やめて。やめてくださいよそれ。すごい食べてるじゃないですか。
美味しいとかいうわけでもなく、ただ食べてたもう本当に。
でもねでもね。うん、私あのセアロさんのこと言えないんですよ。今ね車の中にいるんですけど、うん、これだもん。
なんすかこれ。
食べてクッキー。
あ、クッキー食べて。
クッキー食べてやってますよ。ごめんなさい。
いやいやいいですよいいですよ。
人のこと言えないです全然。
いやだからさ、今この一緒に YouTube やってるプロデューサーと一緒に、
はい、
前は毎朝体重測って送り合おうと。
うん、うん、うん。
で増減をチェックし合おうみたいな。
うんうんうん。
でちょっと増えてたらお前サボってんなみたいにこう感じし合おうみたいなこと言ってたんですけど、うんうんうん、まあお互い本当にどんどん増えていく数字をお互い見合ってるみたいな。もう何の抑止にもなってないんですよマジで。
え、スタッフさんも増えたんですか？
そう、増えてるんですよ着々と。
あら、そうなんだ。これ
ミキさん、食事制限をやるぞって決めるときはもうどうやってスイッチ入れてます？
え、でも基本的になんかそういう風になんかスイッチが入る瞬間ってセアロさんも分かりません？なんか
なんかあるじゃないですか。俺もやるぞってなったらなるんですけど、今回ねスイッチがバカになってて押してるんやけど、なんかあれなんか反応せえへんぞみたいな感じでバネがしんどるんですよスイッチの。
なんかあれじゃないですか、なんか目的持ってやったらいいんじゃないですか。なんかもう例えば写真集作るとか、もうそういうレベル。
それは確かに気合い入るな。
なんかもう脱ぐとか。
脱ぐ仕事な。
そうそうそうそうみたいな、なんかこう目標あると、まあ、私もそうなんですけど、もう撮影近いと頑張ってやるとか。
それな。
必然的にやらなきゃいけないじゃないですか。
それだ、わかった。俺も完全に今いいこと考えた。
うん。
メンバーシップ登録限定の皆さんの動画でダイエット企画を進行させようかな。今週の土曜日に今の俺の体を晒します。はい、メンバーシップ登録限定。
おっといい。うんうん。
1月29日にアップするものでさらけ出して、
はい、
で2月、26日にアップする動画までにどれだけ絞れるかみたいな。これをやれば、俺もスイッチ乗るんちゃうかな。
うん、だからさ、そういう目的があると、誰かにも見られてるっていうふうになると、もう必然的にやらなきゃいけないから。
はいはい、はいはいはいはい。
もうそこのレベルに持ってきましょう。
あ、これだな、
うん。
ちょっとプロデューサーと一緒にやろうかな。
それいいと思うな。もう恥をもう今もう出しちゃう。
はい。そう。わかりました。じゃあ、これはミクさんからめちゃくちゃいいアイディアもらったで。やっぱ見せる予定がないと絞らんから。
そうですよ。
見せる予定を作ればいいんだ。
そう、あえてね。
なるほど、なるほど、
うん。
これちょっとやりましょう。1ヶ月、2ヶ月ぐらいのスパンでやろうかな。
お、いいかも。
中間報告を一旦2月26にして、
うんうん、
最終報告を3月26にしようかな。
おお、
ちょっと、これならちょっとガッツ湧くかもしれない。
うん、やっぱりね、人の、その、誓ってしまうと、うん、やっぱりね、ちょっとやそっとで嘘つけないんでね。
そうね。
うん。
いやー、だからさ、うん、言ってたの、この2週間ぐらい、そのプロデューサーと一緒に、
はいはい、
ほんまにダイエットしようと、俺らもう相当たるんどるぞと。
はい。
やる！よっしゃ！今日から始めよう！って言った電話を切った、うん、そのすぐにもう明太子スパゲッティをの大盛りを注文してる俺がいたからね。
あのね、ちょっとごめんなさいね、口ちょっと悪いかもしれないですけど。
うんうん。
なめとんのかっていう話です
ね。ねえ、いやだから俺もねびっくりしましたよ本当に。えっと思ったの、自分で引いたもん、うん、さっきと同じ人だよね、うん、俺みたいな。やるぞつづみさん、やるぞ俺たちもまた絞ろう、
うん、
あ、すみません、明太子スパゲッティ思い出って 気づいたら口が言ってんのよ。明太子スパゲッティ大盛りを。
ダメ。
でも気づいたらなくなってんのよ。目の前に空の皿があって。で、眠たくなって寝んのよ。
いや、でもね、私思うんですよ。なんかその、うん、やっぱ必要以上に何か迫られないと、やっぱ人間って、やっぱ甘い生き物なので。
そうですよね。
うん、これね、セアルさんだけじゃないんですよ。
うん。
うん、私もそうなんで。だからもう、追い込む、自分を。
そうね、逃げられないところに。
そう、逃げられないところまで。
なんかミックさんもこう沖縄で撮影するっていう時、うん、機会を作ってそれまでに絞るとかやってましたもんね。
やってたんですよ。私もだからカメラマンさんがお友達なので、
うんうん、
そうカメラマンさんと約束して、だから本当にその撮影の前の日とかも2日前ぐらいから入りしてたんですけど、
うん、
その前の日っていつも例えばみんなで、ね、飲んだりとか食べたりとかあるじゃないですか、うん、でもそういう会にも行かなかったんで、
はいはいはい、おー、それはすごい、ね、
うん、
よし、じゃあちょっとやる気出てきました。じゃあ
おっと、
あのダイエット企画指導しますんで、
はい、
あのご興味のある方はメンバーシップ登録の方していただいて見てもらえたらいいんじゃないでしょうかと、
うん、ぜひお願いします。ぜひぜひぜひ、
はい、2ヶ月で75キロまで下げれたらええな。
ね、でもさ、そうなったら本当にすごいですよね。
もうバキバキですよね。
ねえ、うん、一旦でもそれぐらいの体重になった時はバキバキやっぱりなったんですか？
僕結構筋肉質なんですよ。
うん、そんなイメージはあります。
あのもうバリバリ部活動をやってた高校時代の頃の体重が72キロとかなんで、
うんうんうん、
だからもうほぼその時に戻るって感じですね。
ああ、楽しみ。
ねえ、
うん、
頑張っていきたいと思うわ。
うん、応援してる。
気合い入れていきます。
気合い入れていきましょう。
はい、いやー、ミク、うん、さんもなんかでもジムとか相変わらず行ってるんですか？
あ、まあジムはなんかそのまあずっとですね、ジム
ずっと行ってる。
ずっと行ってますね。ちょっと変わったけど、マンツーマン指導でずっとやってます。うん、もう、3、4年はずっとやってますね。
ああ、いいっすね。
うん、
僕、今あれなんですよね、あの、マンボウの影響でバスケできる場所が少なくなっちゃって、ちょっと運動時間が減っちゃったっていうのがあって。
この間の、いつものさ、月曜日のさ、うん、私、実は、このラジ聞いてたんですよ。うん、
はいはいはいはい、
もうあのプリンスさんとのやつ、
はいはいはい、
それでね、その時にもセアロさんがあの、うんうん、車の中から配信されてて、
はいはいはい、
で言ってましたね、あのバスケットのできるところがあるんでしょ。
そうそうそう、で、あのあそこの、まあ、中市民体育館っていうところなんですけど、うん、
はいはいはい、
いいところはあの7時にチェーンが鳴るから、はい、
うん、
指示になって、じゃあコネラジ終わりますって言ったら、キーンコン、カンコンってなるっていうのが、絶妙にいい演出になるんですよね、あそこ。
うんうんうん。
だからまあ、これからもちょいちょいちょっとバスケする機会を求めて、はい、社内で放送する機会があるかもしれないけどね。
そうですよ、めっちゃ見てましたから、私、あの時。
でも、僕ね、ほんまに、うん、超絶汗っかきなんですよ。
じゃあ、新陳代謝めっちゃいいってことですね。
そうそうそう。で、
うんうんうん、
なんか本当に、夏体育館でこうバスケバーってやってたら、終わった後、はい、バスからバーって水出るくらい、汗出るくらい汗っかきで、ほんとだから、あの夏場バスケをやるときはいつももうヘトヘトなるんですよ、汗結構体力使うから、
うんうん、
でも飯なんかとても食えるような状況じゃないっていう状況で、夜いつも寝るから、
はいはい、
あの夏場はやっぱ痩せていくんですよ。
あ、だからやっぱ時期ですよね。
今本当にこうちょうどバスケットしやすい気温で、この沖縄のこの季節って、
うん、
でバスケした後いい感じに汗かいて、
うん、
でちょうどお腹減って酒と飯が一番美味しいコンディションが整うんですよ。うん、バスケ終わった後こうチューハイっていうのが、
うん、う
運動しても飲んじゃうっていう。
なるほどね。
そう、これダメなのよね。
いやでも沖縄って本当になんかさ、あったかいからいいですよね。
うん、まあでも北海道でさ、
うん、
もう今の季節外でランニングとかしようって人いないんじゃないですか、
うん、いやあのもう正直地獄ですよね。あの無理よ、ね、大変。あのよくやってるじゃないですか、あのタオルでこうやってやると、
はいはいはい、
凍るみたいな、
うんうんうん、
の時期ですから今、
今ちなみに何度ぐらいなんですか札幌は。
あでもあの今日はプラス1度で、あったかいです
よ。あじゃあ、あったかい。プラス1度であったかいですからね。恐ろしいですけど。
ちなみにセイロさん、この前はあの、うんうん、フラノってところがあって、
はいはい、
あのそこは、マイナス23度になったってなって
。マジ冷凍庫より寒いじゃないですか。
いや、本当にね、大変なことになってましたって。
でもじゃあ本当に今度このめっちゃ寒い日、あれタオルのやつやってみてくださいよ。見てみたい
わ。いやね、ちょっとね、
うん、
すごいことになりますか。面白いですよ本当に。ピケーンってなるから、タオルが。
え、なんてなる、 どうなるって。
あのタオルがピケーンってなる。
ピケーン独特やな。ピケーンってなるんだ。
はい、なんか固まってこう、なんかこんな感じになってくる、はいはい。
あ、そうだ。ちょっとじゃあそれ楽しみにしておりますわ。
はい。
うん。ミクさんは最近は何してるんですか。何してる時が楽しいですか。
でもね、私本当に相変わらず、まああの今、うん、北海道文化放送っていう UHB っていうところで、土曜日の深夜12時45分から、はい、あ、0時45分から、はい、あの自分のそのゴルフ番組やってるんですよ。
はいはいはい。
いやなんですけど、これ本当にすごくて、うん、今マンツーマンレッスンもしていただき、
さらに、あ、番組内で、
そうなんですよ。
はいはいはい。
それと同時に、プロのゴルファーの方に、うん、プロゴルファーの方に、はい、まあ、ワンポイントでこうレッスンをしてもらうっていうような、あのそんなコーナーがあって、
ははははは
で、今そのコーナーこうやりながらこうすごく思うのが、もうスコアが今までだいたいドライバーで、まあ、150ぐらい、145とか150ぐらいだったんですけど、
はいはいはい、
今180ぐらいまで来てて、
やっぱプロの指導すごいんや。
すごいんですよ。でしかもなんかあの、うん、それって今やってるのって北海道って見ての通り雪なので、
はいはいはい、
中のレッスンになるんですよ。でシミュレーションゴルフって言って中であの飛ばすんですけど、これが実際180ぐらい飛んでるってことになると、はいはい、本番のラウンドでは多分200ぐらいいくんですよ。
あ、そうなんだ。シミュレーションの方が低いんだ。
そうなんですよ。出るような形になるので、ちょっともしかすると本当ラウンドで200ぐらい出ちゃうんじゃないかっていうのでざわざわしてて、
200ったら結構、女子で200ったらすごいんじゃないですか。
女子で200だったらまあまあいいと思いますよ。めっちゃ飛んでる方だと思います、はい。
でもこれ役得というか、我々こう仕事してて、うん、
はい、
普段できへんような体験をしつつ、
うん、
あのギャラももらえるっていうのは役得ですよね。
本当にそうなんです。ね、プロからも二丁みたいな形になってて、
ねえ、はい、本来ならだってこれお金払って指導を受けるってわけでしょ。
もちろんです、もちろんもちろん。
どれくらいかかるんですか本来なら。
そうですね、だいたい1レッスンとか、まあ、あんまりレス、うん、1レッスンとかないのかもしれないけど、通いたい放題で例えば3万とか。
あ、なるほどなるほど、うん、まあまあまあですね、うん、
しますね。
そう、これが無料で受けれたらいいですね。
いや本当にありがたいなと思ってて、しかもそうやってね、うん、スコアがどんどんどんどん良くなってきてるんで、
うん、
もうちょっとなんか、まあ今ちょっとねマンボウ入っちゃったので、
はいはいはい、
あのマンボウ終わったら、
うんうん、
あ、そうか、北海道は明日からなのか、27日からなので、はい、なのでマンボウちょっと開けたら、 もう早速ちょっと沖縄とか、あの宮崎とか、なんかこう、あったかい場所に行って、ゴルフやりたいなって今思ってます。
あ、いいですね。ちょっと、俺もマジで誘ってよ、ミクさん、沖縄行った時。え、
ゴルフできるんでしたっけ、セールさん。
いや、そう、全くできないですけど、でも、めっちゃ時間かかると思うけど、やってみたい。
え、行ってみましょう
か。何回か回ったことあるのよ、ショートホールは。
おうおうおう、うん。え、やりましょう。
ねえ、ぜひぜひぜひ、ちょっと誘ってくださいよ。
え、嬉しい。じゃあ、沖縄にしよう、みたいなね。
はい。沖縄来てください、来てください。
うん。
ねえ、まあでも、どうあるな、今でも、沖縄は、オミクロンまだ、うん、今日とかは1000人台行ってたけど、
うん、
けど、まあ、実効再生産数が1切ってきたので、まあ、うん、もう収束のフェーズに入ってきたんじゃないかと言われてて、多分ね、まあ2月今から2週間ぐらい後にはもう収束してきてるんじゃないかなとは思うんですけどね。
うん、なんかよっぽどね、北海道の方がちょっと良くなくて、
はいはいはい、
今日ね、2000人到達しちゃったってなっちゃってて。
あ、そうですか。で、これから、まあもう全国どこもよね、オミクロン ね。
そうですよね。だからたまたま沖縄が早かったっていうだけで、これきっと我々の方もそろそろ来るねっていう話してたんで。うん、
はいはいはいはい。
そう、だから遅れてやってきましたね、またね。
そうですよね。
うん、
もう、あ、もう、ほんま今回でラストにしてほしいな。
いやー、もう 6波ですもんね。
第6波よ。
ね、
ここまで来ると思うよね。うん。いや、でもさ、やっぱさ、うん、第1波の時とかは、みんなしんどいしんどい言いながらも、
うん、
まず飲食店の皆さんとか医療従事者の方々、本当につらかったと思うけど、
はい。
とはいえ、みんな、ちょっとまだ、お祭りムード感あった気がするのよ、なんか。
あったと思います。
日常が訪れたみたいな。
はい。
もちろん楽しくはないけど、なんか、台風来たみたいな、なんか。
うん、ちょっとドキドキみたいなね。
うんうん、日常がやってきたみたいな。
うん、
だから、ステイホームしようみんなって言ったり、はい、星野源が打ったりとか。
うんうん。
あの時なんかこう、その非日常を楽しむじゃないけど、うん、ちょっとなんかお祭り的盛り上がりあったけど、
はいはいはい、
今はほんまのうんざりやもんね、なんかね。
いや、もううんざりだし、こうやっぱこう、うん、なんて言うんだろう、どんどんどんどんその、まあ、例えば死者がめちゃくちゃ増えていくとかっていう状況なんであればすごくわかるんですけど、
うん、
やっぱこう私も看護師なのですごいね、もともと看護師だったんですごいわかるんですけど、そこまでそんなにこんなになんかマンボウまで出ちゃうような感じなのかしら、うん、という、少しちょっとこうウイルスだとしたら、まあ今の症状的なものがやっぱり風邪症状だっていうところが、うん、まあ、気にはなりますよね、うん、
いや、そうですよね、まあ、うん、まあ実際今のところの数字見ると重症者数は、え、重症率はそんなに高くないんじゃないかと、はい、
そうですね、
はい、だからの5類に引き下げして保健所とか倒産と、やった方がいいんじゃないか、うん、普通の風邪としてやろうよという議論はやっぱあって、
うん、
で、僕らの心情的にももうそう思いたいじゃないですか。
ね、
もう提言されるのうんざりやから、うん、もうそうしてくれよみたいな思う、
うん、
一方ででもやっぱこの感染力すごいから、その、うん、重症化率が半分だったとしても感染者数が倍になれば同じようなことになるし、う
ん、ね、あ、まあね、
今怖いのがさ、その後遺症の話がめちゃくちゃ出てるじゃないですか、
うん、出てますね。
で、いわゆるこのブレインフォグっていうやつ、うん、この脳のなんかにまで影響してもうて、
うんうん、
記憶力とか集中力とか意欲が低下してしまうみたいな、
うんうんうんうん、
俺ただでさえ記憶力悪いし集中力ないし
私も
意欲ももうダイエットの意欲も全然ないのに、
それ
で俺後遺症で残ってごらんさいと、
うん、
どんな記憶力になってしまうんか、俺不安やわ。
確かにね。うん。
ねえ、もう。俺マジで最近俺 DHA のサプリメント飲んでるもん。お魚の
やつ。いや、なんかさ、セオルさんすごくこう、ね、前言ってた、毛をね、増やすやつも
そう
ですし、
そうそうそう、
結構やっぱりその、自分の身だしなみに関して、うん、なんかすごく、なんかこう、積極的な 部分が見えててなんか素敵だなと思ってますよ、うん、
いや違うんですよ、これはあのお家の
え
日々感じるお家のなんか焦りから、うん、なんか努力せんでええけどとりあえずこのちっちゃいの飲めばいいんでしょっていう安心を買ってるんですよね多分。
あ、そうかそうか、
そう、あれ別に効果効能はもう知らんけど
知らんけど
飲んだらいいんでしょっていう安心だけ買ってる状態ですね、うん、
なるほどね、いやそうだからもうこんな時代なのでね、あの楽しみもやっぱり気分転換も入れていかないと、うん、やっぱストレスも ねすごいかかってくると思うので、今はだからマンツーマンとか人にあんまり会わないようにできる遊びというか趣味をこう、うん、自分なりに伸ばして開けた時に楽しめるような準備をしてますね今ね。
さすがです、もう本当に、うん、あのミク師匠よ、人生を楽しむ上手なミク師匠です、教えていただきますと。ありがとうございます。
セアロさんは、セアロさんは逆にどうですか、聞きたい。
いや僕はね、
うん、
もうなんというか、
うん、
ぐずぐずっとしてますね本当に。
ぐずってしてる。
そうそうそう、なんか、うん、一応ねなんか映画を見たりとか、
うんうんうん、
あの本読んだりとか、うん、こういう意味ではこう楽しいんですけど、結局今僕がやりたいのはもうライブなんですよ、トークライブやりたくて。
ああ、そっか、
そうそうそう、だからそれがねできないというもどかしさが一番こうストレスになってて、
うーん、
うん、まあでももう今年はやると決めておりますんで、
はい、
もうほんとすぐ開けたらすぐできるぐらいちょっとネタはね準備しながらってるんですけどね、
うん、うん、
まあまあ準備を進めながらですわ、
頑張りましょう、乗り切りましょうね、はい、ここのところはね。
ニュースをね、私一個、うん、あの今日紹介したのピックアップしてきました。
お、
いやね、もう我々のこの人類のテクノロジーの発達というのは本当すごいなと思うんですけど、遺伝子操作の豚心臓を人間に移植、アメリカで世界初、術後順調ということだそうですね。末期の心臓病を患うアメリカの男性に遺伝子操作をした豚の心臓を移植する手術が世界で初めて、行われて今回復していってるということなんですね。あ、ミクさん止まっちゃったかな、であと豚はね人間と臓器がとってもよく似ているので長らく移植に利用できるとされてきたと。これまで遺伝子の違いによる拒絶反応や感染症のリスクとなるウイルスが原因で失敗してきたが、有害と見られる遺伝子を編集することでこうした問題への対応が進められているということなんですよね。この人間の科学技術すごいよねって言ってる時にあのミクさんが電波かなんかの都合で一回抜けてしまったというね、もうそれを使う人間の方が追いついてない状態かもしれないですけど、はい、執刀したバートリー・グリフィス医師は画期的な手術で臓器不足危機の解決に一歩近づいたと。で、臓器移植を待つ、アメリカの、人は約11万人いて、移植を待たずに死亡する患者は毎年6000人以上に上るということなので、いやーちょっとこれ今後ねこの技術がすっかり普及したらなんか、臓器待ちみたいな時間がひょっとしたらどんどんなくなっていくかもしれないですよね。もちろんそれで命を落とす人も、少なくなっていくんじゃなかろうかというのはこれ非常にちょっと楽しみな、ニュースだなと思って紹介させていただきました。はい、でちょっとミクさん抜けてしまいましたけれども、もうぼちぼちお時間ですんで今日はじゃあ締めさせていただきたいと思います。さっきねあのミクさんとのお話の中でも出ておりましたけれども、ダイエット企画を指導させていきたいなと思いますんで、ぜひ、メンバーシップ登録して、その、内容を追っていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、以上でございます。セラムさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら動画の概要欄もしくはネットでセアロガイサポーターズと検索して、応援しやすいプランで応援してもらえると嬉しいなと思います。はい、皆さんコロナ、気をつけて引き続き過ごしていきましょう。それじゃあまたねー。